中本姫香のな。心理カウンセラーの中本姫香です。こんなお便りが届いています。ラジオネームコペ太郎社長。中本さん、スタッフの皆さん、おはようございます。中本さんが桃鉄をやっているという話を聞いて、私も昔友達とよくやっていたなと懐かしく思い、最新版を年末年始に買ってプレイしました。接戦が面白いだろうと思って、コンピューターの強さは下から2番目の人間と同じ強さ、負けてても悔しくならないようにコンピューターの名前は姫太郎社長など私の好きな人の名前を入れてみました。最初はいい勝負で面白かったのですが、8年目あたりからコンピューターが強すぎてずっと貧乏神に取り憑かれて最下位から抜け出せなくなってしまいました。姫太郎社長、どうか100年続けるコツを教えてください。やはりコンピューターのレベルを下げるべきでしょうか、という、コペ太郎社長さん、ありがとうございます。ご襲名フリートーク会の、冒頭にぴったりなお便りっていう感じがして私のその桃鉄の遊び方についてお話しますけれど、やっぱり勝ちたいじゃないですか。私はね、コペ太郎社長さんは接戦が面白いだろうっていうことでしたけれど、私はもう圧倒的に勝ちたいと最初思う人なので、一旦目はコンピューター2体とも一番弱いやつを選びます。そしてとにかく無双します。そうするともう買える物件は全部買うし、味方になってくれる偉人たちの力、味方になってくれるんですよ、この年を買い占めるとみたいなのが、味方になってくれる偉人たちのね力も借りて、もうコンピューターたちのことも攻撃しまくりますまあなんかそうやってやる中でね、ルールを理解するというか、あ、今作ではこういうこともできるんだとか、あ、こういうカード増えたんだみたいなのを堪能しつつやっていくんですけど、あまりに圧倒的に勝ってしまうと、その気分はいいんですけど、後半でやることがなくなってくるんですよね。もうだって絶対私勝つってもう確定してるしみたいな。なのでまあそれで一旦目は気持ちよく終えて、まあ一旦目イコール100年なんですけど、でその101年目からの2旦目からは少しずつコンピューターのレベルを上げていくっていうような遊び方をしてます。一体強いやつにして一体弱いやつにするとかね、なんかやっぱり最下位にはなりたくないんですかねちょっと負けず嫌いでそうやってこう自分が不機嫌にならず、でも程よくヒリヒリする瞬間もあるみたいな塩梅を探っていくような感じで私は遊んでいます。なんかやっぱりこう強いコンピューターだと、なんかそういう攻め方もあるんだみたいな、まあ、勉強って言ったらちょっと真面目な響きなんで全然違うんですけど、そういうこともできるんだみたいなのも楽しいし、まあ3人、まあコンピューター2人で私の3人で、一時的にこう2位になったりすることがあると、何クソみたいに燃えたりもするのでね。なのでこう一旦目より物件買えなくなったりとか、こう勝利が僅差になったりはしますけど、でもそういうことしてると飽きるとかなくて、なんか400年とか気づいたらやってるみたいな、そういう感じなので、コペ太郎社長さんももう勝ちたいっていう気持ちがあったら、よかったらやってみてください。やっぱり勝つって楽しいですもんね中本姫香のな、最後までお付き合いください。
私への質問も大募集中です。中本姫香のな。
5週目の配信では、中本姫香のごく個人的な話をする特別な週です。なのでこの回を初めて聞くというか、この番組知って初めて聞く回がこれだとしたら、方向性がちょっとよくわかんないよってなっちゃうかもしれないので、もしよかったら今まで配信されたね、こうカウンセリング、カウンセラーとして喋ってる回も合わせて聞いてみていただきたいです。 まずはそのこの番組でそんなに触れようと思ってなかったので、あの3月も4月ものここまでも特に言ってなかったんですけれど、あの結婚したよっていう話を、話じゃない、結婚したよっていうのを2月末にブログかなで発表したんですけれど、そこからの何でしょう、一連の流れの中で気づいたこととかがたくさんあったので、まあフリートークっていうことでちょっとお話しさせてくださいと。まずはね、たくさんの方にお祝いしていただいて本当にありがとうございました。私のことを応援してくださっている方、いた方、仕事現場でお世話になっている方もそうですし、幼稚園、小中高、大学のゼミの方などなど、なんか今までの私の人生のどこかで関わってきた方々とかからもメッセージいただいたりして、なんか皆さんこう自分ごとのように喜んでくださるんですよね。なんかそれを受けて私もこう相手の幸せを自分ごとのように喜べる人間になりたいなっていうふうに今回の出来事を通して思いました。今までその例えば私自身に報告がなかったとしても、風の噂とか、まあ、どっかで、あ、この人にいいことがあったらしいっていうのを聞いた時に、あ、よかったなとか、あ、なんか素敵だなって心の中で思いつつ、なんか連絡したりとかっていうところまであんまりするタイプじゃないかったんですね。なんだけれど、それをきちんと言葉で伝えるっていうことを今回いろんな方からしてもらって、あ、なんか言われるこちらとしてはすごく嬉しいなっていうふうに思ったなっていうのと、あとその何人かから言われた言葉で、その中本さんは普段カウンセリングの仕事をしていて、自分とか他のクライアントさんたちの相談とか不安とか悲しみに寄り添っているけれども、そんな中本さんの幸せはどこにあるんだろうって思っていたから、今回そのすごくその報告受けて嬉しかったですっていう風に言っていただいたんですね。で、それを言われて思い出したことが、カウンセラー2年目ぐらいの、私の中ではもう3、4年前の気持ちですけれど、一時期私自身がその悩みとかがゼロになって、もう完全に満たされた状態になってしまったら、相手の悲しみに共感するセンサーがちょっと鈍っちゃうんじゃないか、そうなるといい仕事ができないんじゃないかっていう風に考えた時期があったんですよ。なのでこの仕事をしていく以上は、そのカルマではないですけれど、常にこう悲しみに共感できる生活でいなければいけないのかみたいに考えた時期があったりしたんですね。まあいろいろ考える中で、やっぱりこう私と相手は別々の人間であって、まあ、一心同体になることはできないと、まあ、だからこそそのお互いに心地よい距離感で展開できる話があるんだろうなっていう風に考えが変わったので、まあこうなので幸せになっちゃダメだ私はみたいなことは思わなくなったんですけど、なんでそっからまあ時が経って、実際こう心理カウンセラー6年目としてお仕事してますけれど、私個人の気分の波がいつもいつも一定だったかっていうと、そんなことはなくて、こうなんか個人的に悩んでいるような日もあったし、嬉しい気持ちだった日もありましたけれど、そういったことと仕事とってモードをちゃんと切り替わって、あ、仕事できてるなっていう風に思えた。だから何かこのタイミングで私生活の変化っていうのもすっと受け入れられたのかなっていう風に思います。なのでこれからも変わらず丁寧にお仕事をしていく所存ですので、よろしくお願いいたしますっていう、まず最近ここ数ヶ月で考えたことが一つ、一気に話がまた変わりますが、私がその去年の3月に大学卒業して1年ぶりかな、ゼミの皆さんと会ってランチをしたんですね。で、皆さんの近況聞いていたんですけれど、お仕事とか、家事とかしながら卒業後も皆さん勉強を続けていらっしゃったり、中には新たに専門学校に行って、そしてこの春国家資格を取って、で、 で新しい仕事を始めるんですっていうような方もいらっしゃったりして、あとはこう地域のボランティアに参加してその子どもと触れ合う中でそのメンタルとか、なんかこう教育について考えたよみたいなこととか、あとはこう読書をしてこのすごく興味深い作品があったからシェアするねみたいなことがあったりして、なんか皆さん学ぶことをやめていなかったんですよね。なのでそのランチ会っていうと華やかな響きですけれど、全員そういった心理とか、人間科学みたいなところを勉強した仲間なので、メンタルヘルスの話とか研究の話、研究ってこう自分の研究だけじゃなくてこういう論文読んだよとか、どこどこの先生ってこういうことしてるらしいよみたいな話とか、なんかこうそんな話で盛り上がりまして、挑戦し続けてる人ってやっぱり尊敬するなと言いますかね。いくつになってもこう新しいことって始められるんだってすごく刺激をいただきました。私が行っていたのは通信制の大学っていうシステム上なのか、私より年上の方が圧倒的に多いんですね。お母さんだったりとか、孫が生まれたよみたいな方とかもいる中で、そうそう、もう年齢とかって関係ないんだっていう風に、よく言われる言葉ですけど、皆さんを見てると本当に説得力があったというか、なのでこう、たまにはこういったその交流会とか、なんか自分の背筋が伸びるようなコミュニケーションの時間って成長するために大事だなっていうことを、そのゼミのランチ会に行ってみて思いました。そうそう、だから私はなんていうのかな、この1年間確かに私自身も勉強しなかったわけではないですけれど、普段のカウンセリングのお仕事だったり、執筆だったり、なんか講演会とかね、いろんなことさせていただいてましたけれど、なんかもっと読書しなきゃとか、心理学の世界って常にこう新しい常識が変わっていくようなというか、新しく分かってくることがたくさんあるような世界だったりもするので、そんな情報も取り入れていかなきゃなっていう風にすごくこう刺激をいただいた一日になったよっていう、そんないい日があったよっていう報告と、あとはなんか一気にプライベートの中でもこう、またちょっと違った話なんですけど、前回のフリートーク1月から今回までの数ヶ月間、久々にその、ダイエットっていうか、ボディメイクっていう言い方になるのかな。真面目にやってたんですよ。今までも、まあ、ゆるゆると、週1ぐらいでジムには行きつつ、ジムに行ってるから、いいやって言って、もう好きなもの好きなだけ食べて、とか、っていうのやってて、まあジムもその、運動嫌いなのに行ってる自分偉い、みたいな気持ちを得るためにとか、まあ健康のために行ってたみたいなところがあったんですけれど、なんかこう、目標というか、こういう風になりたいな、いついつぐらいまでに、みたいなことが頭の中に浮かんで、頑張ってた数ヶ月だったな、っていう風に思って、なんかこう有酸素運動とかね、運動量増やしたりとか、なんか食事はその高タンパク低脂質でみたいなとか、 PFC バランスって言われるの知ってますか？ P がプロテイン、 C がカーボン、 F がなんだ？脂質。そうそうそうそう、理想的なその PFC バランスがあるらしくって、そんなのアプリでね入れてみたりとかして、もちろんそのボディイメージっていうか、ダイエットしてる人がどうとか、筋肉がある方がどうとかっていうことではなくて、それぞれの中での自分今いい状態だよねって思えるのが理想だと思うんですけれど、だからその健康的に体作りができて、すごく満足度の高い数ヶ月だったと。で、まあなぜかと言いますと、その過去、まあ10代とかもう10年以上前の話かな、その即効性があるけど効果が一時的だったりとか、その体に負荷のかかる方法ばっかりダイエットってやってきた人生だったんですね、私って。なんかそのだからダイエットイコール、辛いとか長続きしない、我慢するみたいなイメージがあったりして、ストレス値が高くなるみたいなイメージがあったりしたんですけれど、今回その数ヶ月かけてゆるゆると取り組めて、気持ちもポジティブに、こんな自分成長してるわみたいな、 ことが得られた、なんかその成功体験っていうのが良かったなっていう風に。あとはその中山きんに君さんの偉大さに気づいてメンタルにもいい気がしましたよ。私姫かセレクションじゃないですけど、ここはきんに君さんの、まあ、メインチャンネルでは栄養についてとかトレーニングの仕方についてとかお話ししてて、なんかセカンドチャンネルでは語りのようなっていうあるんですけど、もうもはやどっちも見てますし、でその中で、あ、なんかもうこれは心の栄養になるなって思った言葉があって、まあそのまんま引用じゃないですけれど、そのお正月明けとか食べちゃったよっていう方、チャンスですと、今から始めるのに一番いい時期ですと、その考えてみてくださいよと、その高くジャンプをするために一度かがみますよね。高くかがまないと飛べないと、お正月食べ過ぎちゃった皆さん今その状態、かがんでいる状態だから、もうあと飛ぶだけだからっていう、なるほどなぁと、これは励まされるなぁとということで、最近の私の睡眠導入 BGM は中山きんに君さんの筋肉 TV セカンドになっているというそういう2月3月4月を過ごしておりました楽しそうでしょそうそう、ちなみに1月に行ったフリートークで話した髪巻くってやつはもうすっかり忘れていたなっていうのと、あ、一人温泉は良かったですよ。それはめちゃくちゃ、あ、でもちょっと前すぎて感想がパッと出てこないんですけど、いわゆるテレビとかないような旅館に泊まって、あ、そうです、そうです。ノートとペンを持ってって、なんか書き物したりとか、なんか本いっぱい置いてあるような旅館だったので、本読んだりとか、あとはこう、なかなか自分では作らないような食事が出てくるので、なんか地のもの食事味わったりとかして、なんかすごくこう、いい体験というか、なんか上質な時間が過ごせたなっていう、一人温泉時間になりました。当時まだ寒かったので、露天風呂がまたすごく染みてね。そうそうそう。なので、まあこれから暖かくなってくるので、温泉というよりはその行楽シーズンというかね、だとは思いますが、皆さんもね、そんな風に時々自分の好きなお店に行ったり、お好きな旅館に行ったりとか、ボディメイクしたりとか自分これしてる時間がちょっと生き生きしてるなとかね、無心になれるなみたいな時間を過ごしてみてください。あとはこの4月はそのちょっと、もうこのオンエアの頃にはね全然収まってると思うんですけど、花粉症とめちゃくちゃ戦っててなのでお聞き苦しい回とかお聞き苦しい瞬間があったかもしれませんが、すいません、申し訳ありません。ちょっと、あ、そういう事情があったんだと、風邪とかひいてないのでその点は安心していただきたいですし、なんか中尾さん今月なんか声ガラついてんなって思ったとしたら、花粉ですとね、同じ花粉症の皆さん、この春もよく頑張りましたね。いや、お互いに、そうそうそう、もう5月はさすがに落ち着いていると思いますので、皆さん1ヶ月よく頑張りました。はいじゃあこんな感じでフリートークっていうと、いつもねこう皆さんのお話聞いたりとかしているけれど、私生活っていうかね、急になんか、はい、こんな感じでいいのって思いながらいつも喋ってますけど、この5週目が結構なんか話題というか、カウンセリングしている中でも、中本さん桃鉄の調子どうですかとか言われることがあったりするのでそうそう、なのでこの回を楽しみにしてくださっている方もいると聞いているのでありがとうございます。5週目だけのお楽しみ、ゆったりフリートークでした。
この番組ではあなたからのお悩みを一緒に共有していきます。ぜひお便りお待ちしています。中本姫香のな、
中本姫香のな、第135回、いかがでしたか。いかがでしたか。いかが そっか、28歳になったんだな。そっか。でも確かに周りの人たち、同級生、そろそろやっぱり人生の分岐というか、いろんなことをみんな話しますね。こう仕事でもう社会人になって長く経ってきて、責任のある仕事を任されるようになってきて、緊張するけど楽しいとか、何かこう、私って学生時代、こう例えば18歳で大学入学みたいなことをしてなかったので、あ、なんかその道通ってなくて分かんないなみたいなことが20代前半ぐらいまではちょっとあったんですよ。就活とかもしてないので。最近何かこう、そういったことがあんまりなく、みんなの話を分かるとか、私もそうって思いながら聞けるようになってきたなって思います。うん。一方でね、なんか最近みんなでご飯行くってなると、なんか和食とか体に優しいお店をチョイスするようになりましたね。焼肉行ってもなんかタンとかね、あっさりした赤身とか、そんなの選ぶようになってまいりました。はい。番組ではあなたからのお便りお待ちしています。いやだから、その脂っこいカルビとかは食べれるうちに食べといた方がいいですよっていうね。そうこれを言っておきたい。はい、ちょっぴり長電話のコーナーで不安や悩みを話したいという方は、電話番号を必ず書いてメールを送ってください。あなたのおすすめ作品を教えてもらうリスナーズセレクション、私中本姫香への質問もお待ちしています。メールアドレスは naka@goqr.net、 naka@goqr.net です。番組の X のフォローもお忘れなく。また Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでお聞きの方は、更新通知が届きますので、ぜひ番組のフォローもよろしくお願いします。次回の更新は5月6日月曜日午前7時です。お相手は中本姫香でした。ごきげんよう。今週の小さな幸せ、福島県ラジオネーム小寺にこうたさん。観覧イベントの待機をしていたら、スタッフさんが北海道をくれた。これね、あったかいし、なんかスタッフさんの心もあったかいし、自分もあったかいしっていうね。私もあります、そういう、なんかこの時にいただいたホットのミルクティーの味がもう世界一美味しかったなみたいな瞬間ね。あります。